ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりました、ネクストリーダーポッドキャスト。ネクストリーダー編集長の森井純子です。
ナビゲーターの前川義明です。
よろしくお願いします。あ、今日暑いですね。
はい、8月ですよ。
はい、
月を新たにしまして、
はい、
またね、あの今月も新しいゲストの方がお越しいただいてると聞いておりますよ。
はい、ちょっと、まあ、毛色の変わったというと失礼かもしれないですが、はい、新しい切り口のゲストを今日はお迎えしています。はい、ヒントは IT。
IT、
はい、
私の苦手なやつです。
はい、そうなんですか。
はい、見た目的にですね、まあ、ラジオなんで見た目ないんですけど、キャラクターとしては IT 得意そうに見えるんですが、
う
ん、
そうですね、好きそう、得意そうっていうか、
そうですよね、全く。
そうなんですか。
はい、
なんかね、いっぱい持ってますよね、 IT っぽい IT。 いや、
それ普通の仕事道具ですね。
はい、はい、
なんで今月のねゲストの方に勉強させていただこうと。
そうですね、ちょっといろいろ聞いてみたいことは本当にたくさん。
そうですよね、
ありますね。はい、
それでは今月のネクストリーダーは
アルバムの牧野光明さんです。
牧野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
では牧野さんのご紹介を。
はい、牧野さんは97年にカカクコムの前身となるサイトを開設、インターネット黎明期の伝説的創業者として活躍後、2001年に IT 業界を引退、突如2014年美容業界に進出しアルバムを設立します。これまで美容界になかったインスタグラムを使った圧倒的な集客力で今最注目のサロンです。
はい、お越しいただきました。
はい、
ありがとうございます。
こちらこそです。
牧野さん、そもそもね、なかなか取材も、はい、まあ、こういうメディアにも出ていただけない方なんですよね。そう、実はね、このポッドキャストも、はい、もう3回ぐらいお願いして、
はい、
嫌だ嫌だと断られ続けまして、
はい、嫌だったんですか。
すいません。
嫌だったんじゃないですか。
嫌なんですね、今もね。
はい、
今日も若干嫌そうですよね。いやいやい
や、大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい。
はい、牧野さんはあの IT 黎明期の伝説的創業者の一人として。
だって価格コムですよ。
はいはい、使ったことありますか。
ありますよ。
はい、
みんなあるんじゃないですか。
ですよね。
これを作った、はい、方なんですよね。
はい、私も冷蔵庫を買おうと思って昨日価格コム見てたところ。
つい昨日ですか。
はい。
はい、
はい、
で価格コムどんどんどんどん成長されていく中で、
はい、
株をすべて手放されると、
はい、
販売されたということですよね。
はい、
はいはい、その後
美容業界になぜ入ってきたか。
そうなんです。はい、それがすごく、はいはい、気になりまして、
そもそも、うん、その前に IT に入ったきっかけ、
うん、
まあ、実はこの、はい、こともネクストリーダーで何とか取材してるんですけど、あの価格コムを立ち上げることになっていきさつをちらっとお話しいただいてもいいですか。
僕がなぜ IT 業界に、まあ、当時マルチメディア業界なんて言ってたんですけども、
インターネットって言葉当時まだそんななかったですか。
まあ、そうですね、それよりも僕の時代はマルチメディアみたいな言い方してましたね。
マルチメディア、
でもなんとなく学生時代からですね、あ、この業界盛り上がって、はい、あのなんかこれからなんかリードする業界になるんじゃないかなって感じで、はい、僕はなんかこう穴狙いじゃないですけど、はい、そんな感じで、まあ、その業界に入ってったって感じですかね。
見事にその予想は当たるわけですよね。
そうですね、結果はそうなりましたね。
牧野さんが価格コムをお作りになったのが、まあ、97年、まあ、これ前身って書いてありますけれども、はいはい、97年って何やってましたかね、私たちね。
私たちをまだ出会ってないですか、
はい、
何やってましたかね。
、はい、
97年高校生でしたね。
そうですよね、はい、
あのパソコンでいうと Windows95 が出て、
95か、懐かしい、
97つい出るぐらいの感じなんですよ。はいはい、
なるほど。私大学の就職活動の時に、うん、ソニーが初めてインターネット、はい、採用を始めた年だったんですよ。なので急いでみんなパソコンを買ったんですよね。
はいはいはい、
それまで就活にパソコンが必要なかったんですけど、
はいはい、
その年から必ず必要なマスターアイテムになった年なんで、結構今でも覚えてるんですけど、
うんうん、
まあ、それのちょっと前ってことですね、じゃあね。
はい、そんな中でサイトを立ち上げられたんですよね、はい、一番初めは。
そうですね、僕はまあ、その業界っていうのが今バッファローっていう会社ですけど、メモリとか、まあ、当時メモリとかハードディスクとか売ってるところでですね、はい、僕営業マンやってたんですけども、はい、営業マンの仕事何かって言ったらですね、はい、まあ、競合の 価格調査ですね。だからまあ営業の仕事はお店行く、はい、ライバルの、メーカーさんがどんな価格で売ってるか、はい、いくらで売ってるか、まあ、それをチェックしてですね、まあ、毎日これやってたわけですね。で、週末なんか店舗でお手伝いなんかもするときも、まあ、お客様もすごい価格を気にしている、メーカーも気にしている、これ誰か一人がやりゃいいじゃんかと思ってですね、まあ、そういう新聞でも作って、はいはい、まあ、5万円で10日に売りゃ50万かみたいな、ね、そんなノリで、まあ、それと当時の上司が嫌だったんです
そもそもなんですけど、起業しようって、まあ、もう当時サラリーマンだったわけですよね、はい、あの経営者になろうとか起業しようって思ってたんですか？
なんとなく思ってましたね。僕は就職するときに、思ってたことが、40歳無職貯金5億
無職5億ってすごいですね。
これが達成できればそもそも仕事したくないと思ってたんですけど僕は本当に学生時代、束縛されないこう自由な時間を、はい、がもうすごい嬉しかったというか楽しかったというか、はいはい、そうなるためにはどうすればいいのか、はい、40歳で無職で貯金5億だなと
すごい、まあ、夢のような話なんですけどね。
それが叶っちゃうんで、
はい、叶っちゃう、まあ、まあ、結果そうです、
結果、はい、
運が良かったかなんだか
何年ぐらいこの化学コムは経営されてたんですかね？
5年ですかね、5年弱ぐらいですね、はい、
なるほど。当時の時価総額、
はい、
まあ、売った時の時価総額、
上場時が確か400億か、はい、なんかですぐ、いや、すみません、700億か、ちょっと忘れちゃいました、うん、はい、
100億ぐらい、そんなにもう違わないっていうね、ええ、すごいですね、う
ん、まあ、僕はすごくいい時代に、はい、まあ、辞める時もですけど、うんうん、まあ、今もそうですけど、はい、IT 業界ってすごく、なんていうか、時価総額っていうのはつきやすい業界ですよね。
なんか不思議な、まあ、そういう、まあ、IT の、まあ、業界と美容の業界って、まあ、親和性がそれほどないというふうにどうしても思ってしまうんですけれども、そうですよね、はいはい、そこから牧野さん、会社を売られてから少し、まあ、引退の時期といいますか、はい、
10年何もやってなかったです
10年遊んでたんですか？
遊んでた、中途半端に子育てをしつつ、うん、まあ、株とかそん
なこと、うん、なるほ
ど、はい、なんていうんですか、まあ、家族といたって言ったら嫁さんに怒られちゃうし、ね、なんすかね、まあ、何もしてなかったですね、
はい、
うん、
まあ、お仕事を何か中心にされてるというよりは、じゃあご家族を中心に、
そうですね、はい、それほど家族中心でってわけでもないんですけども、はい、まあ、そう言ったら嫁さんに怒られちゃうから、
は
い、
でも10年のブランクって普通に考えたら、はい、まあ、生まれた子供が10歳になっちゃうわけですよ、まあ、
そうですね、はい、でもそれは以前にね、そのお仕事始められる前に夢描いてた状況なんですよね、は
い、
す
よ、ええ、いや、ですが、うん、実際束縛されない自由な時間を得て何をするかってとこまで考えれてなかったんですね、はいはい、で、じゃあ実際やってみると、なんか違うなと思ったんですよね、うんうんうん、で、例えば僕が子供を自転車に乗せて、はい、幼稚園に送り迎えしてる時かな、うん、その時に昔一緒に仕事をしてた人とすれ違って、はい、なんかすごい輝いて見えたんですよね、
仕事してる人が輝いて見えた、
あ、俺もちょっと、はい、なんかもう一回仕事をしてみたいななんていう気がそこでぐっと起きたというか、うん、
それ何年目ぐらいですか？
もう8年目7年目ぐらいですかね、うん、仕事辞めて、
辞められた当時は28歳ですよね、28歳、はい、20代でまあ引退して戻ってきたのが、だから10年後だから、まあ、40手前
そうですね、はい、39ぐらいかな、
なるほど、まあ、普通に考えたら一番なんていうんですか、うん、まあ、働き盛り、
そうですね
なるほど、
うん、でその戻って仕事をもう一度しようとなった時に美容業界を選ばれたわけなんですよね、はい、それは何かあったんですか、
ね、それ一番気になりますよね、
これはすごく気になる、
うん、あとすごい一言で言っちゃうと、すごい儲かりそうだったからって、はい、それなぜかっていうとですね、うん、僕も美容室行くと、なんかすごく1時間2時間美容師さんとお話しして、はい、いや、これがすごいマーケティング情報を持ってるんじゃないかな、うんうんうん、これはなんかチャンスなんじゃないかなっていう感じで、うん、僕は、まあ、マークしてたって言ったらあれなんですけども、うん、まあ、仕事辞めたとはいえですね、はい、ラーメン屋入るとですね、はい、これどれぐらい儲かってんのかなとか、
はいはい、
すごいビジネスモデル目線で見ちゃうんですね、
なるほど、
まあ、そういう目線で見てて、じゃあもし次やるなら何かなって言ったら、美容室かな、これはチャンスありそうだなって考えてたんですよ。
なるほど、へえ。
で、そうすると美容の業界のこともその時調べられて、
そうですね、僕は、まあ、当時上場してたのが、はい、タヤさん、
はい、
アッシュさん、
はい、
あと
モツヘアさん、
モツヘア、はい、そうですね、うん、なので僕は進んで、まあ、当時 アースさんって上場してないんですけども、うん、あの家の近くによかったので、はい、あの必ずそこのサロンに行くようにして、こうスタイリストさんとお話ししたりして、はい、どうですか、うんうん、この業界みたいな、うんうんうん、こんな感じで、まあ、お店行ってましたね。お店というかサロンですか、はい、
準備した期間というか構想はどれぐらいですか。
そうですね、うん、なので 2,3 年ぐらいはそんななんとなく美容業界やってみたいなみたいな感じで入って、だ僕本当覚えてますよ、あの五反田のアースさんに行って、はい、ちょうど直営さんだったんですね、はい、そこね、はい、直営さんに、はい、で僕はあそこで国分社長のことは知ってたので、はい、ね、あそこで本を買ったり、はい、地道力、
はい、はい、
で僕はすごい国分さんすごく興味あるんだって言ったら、はい、あのカンブリア、
はい、あ、はい、当時テレビにね、はい、12チャンネルの東京の、
あれ DVD あるからよかったら見ますかっつって、
はい、
それ本当
に私いただいたんですか、
借りて見るぐらい、研究してました。うん、まあ、なんとなくそう美容業界、で僕渋谷の道玄坂のそうですね、アッシュさんにも行ったことありますね。うん、ロッカー入れる、なんかシステム同じだな、はい、不思議だなって思ってたんですなんかこの上の人つながってんですかみたいな僕の仮説を持ってたんですね、はいはい、でこの業界入ってみたら、うん、その通りってなって、
なるほど、
やっぱりでみたいな、はい、
でも面白いのがやっぱりお仕事始められるにあたってリサーチからスタートですよね。
そうですね、
あ、まあそうですね、まあ、なんかとことん調べますね僕は。
あの話がちょっとそれちゃうんですけど、はい、ネクストリーダーの今月号、8月号の集客の号で牧野さん出ていただいたんですけど、牧野さんがいかにオタクかというのが分かるのが、はい、1日の、ね、スケジュール、あの取材してるんですよ。
ちょっとそれ紹介してください、
はい、朝の6時に起きて午前中の2時まではもうずっとデータ分析をされてるんですよね、うん、これちょっと聞いてもいいですか、はい、起きてからのスケジュールを。
そうですね、起きてですね、まあ、まずこうホットペッパービューティーをチェックして、インスタをチェックして、はい、あの D マガジンで主要な雑誌をチェックして、はい、あと新聞を、日経三紙、はい、それと僕は産経新聞、夕刊富士、
はい、夕刊富士まで、
なんかですよこれね、あの僕シンガポール半分いますので、はい、あの全部ネットで見れる情報ということで、その辺を全部チェックして、はい、でインスタも結構時間かかるんですよね、これ1時間2時間毎日全部見てます、はい、
その見るポイントみたいなものがあるんですか。
これどんどん増えちゃうんですけども、そうですね、例えば、まあ、マークしているベンチマークにしているサロンさんのスタイリストさん、アシスタントさん、はい、全てチェックするというかですね、それで、まあ、なんていうか、こう僕はこの業界、まあ、44のいいおっさんなんですけど、やっぱ20歳前後もしくは20代の美容師さんってどういうマインドなのかな、はい、彼らのトレンドってどこにアンテナ張るのかなとか、はい、まあ、そういう目線でも、まあ、知りたくてですね、はい、まあ、とりあえず
でもこれを毎日やってるってすごいですよね。
そうですね、僕はやったらあの本当とことんやるっていうか、まあ、なんかそういうなんか性分というかですね、あの、まあ、気持ち的にはですね、あの月月火水木金金、はい、欲しがりません勝つまでこれはですね本当にあの前の会社の時も僕はそれで、はい、本当に休み年間4日休むか休まないかぐらいで、まあ、今もそれはそうですね5年続いてますね、う
ん、なんかねこれ見るとね睡眠時間よりもリサーチしてる時間の方が長いんですよ、はい、リサーチは8時間やってるんですけど、す、ね、睡眠は6時間ですからね。なのでいかにこれを毎日こなして膨大なデータを、
そうですよね、はい、
まあ、だから牧野さんの中にビッグデータが多分できてるんでしょうね。
なんかイメージ的に最小の努力でひらめき一つで勝ち続けてきたんだっていうイメージがあったんで、
いや全然違います。僕結構まあ、努力するタイプですね。
地道力、
ね、あそこはあの国分社長と通じるところがあるかもしれないです、はいはい、
なるほど。じゃあ今月ね、あの、はい、牧野さん毎週お越しいただきまして、はい、様々お話いただくんですけども、はい、そんな重ねられた知識を前提としましてですね、
はい、そうですね、
様々なお知恵を拝借しようと思いますので、
はい、
今月いっぱいどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。